それでは拝読いたします。さあ、私はあなたをパロに使わして、私の民イスラエルの人々をエジプトから導き出させよう。モーセは主に言った。私は一体何者でしょう。私がパロのところへ行ってイスラエルの人々をエジプトから導き出すのでしょうか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。これが私のあなたに使わした印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなた方はこの山で神に仕えるだろう。モーセは神に言った。私がイスラエルの人々のところへ行って、彼らにあなた方の先祖の神が私をあなた方のところへ使われましたというとき、彼らがその名は何というのですか、私に聞くならば何と答えましょうか。神はモーセに言われた。私はあってあるもの。また言われた。イスラエルの人々にこう言いなさい。私はあるという方が私をあなた方のところへ使わされましたと。神はまたモーセに言われた。イスラエルの人々にこう言いなさい。あなた方の先祖の神、アブラハムの神、イサークの神、ヤコブの神である主が私をあなた方のところへ使わされましたと。これは永遠に私の名、これは世々の私の呼び名である。それでは今朝のメッセージは泉川先生により、あってあるものという方というメッセージでお願いいたします。
皆様おはようございます。お祈りをして今日のメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたの変わりないご愛の中で、今日も守られて私たちの一日があることを思います。私たちがひとたびあなたのことを見上げ、あなたに心を向けるときに、あなたから流れてくる力はいつも私たちの命を生かす豊かな力として注がれることを感謝いたします。かつてパウロもイエス・キリストを通してあなたと心をつなぐときに、圧倒的な大波のようなあなたの愛を感じると、そのように告白いたしましたけれど、まさにあなたが私たちに注いでくださる愛はそのような愛であることを思います。願わくば天の父よ、あなたがいつも私たち一人一人のことを見つめてくださるお方であるように、私たちもまた片時も忘れずにあなたのことを見上げるものとならしめてください。今日もこの礼拝の中で私たちを祝福してくださることをありがとうございます。どうぞ与えられた御言葉を通して、今日も私たちの目を開いてくださって、私たちがあなたがしてくださっていること、またあなたの御心をしっかりと見ることのできるものとさせてください。また聞くことができるものとさせてください。またそのことを通して、私たち一人一人があなたの祝福を受けて、つながりを持っているたくさんの方々にあなたの恵みを分けていくことができますようにお願いいたします。今日もまた御言葉を通して働かれるご聖霊が私たちの中で豊かに働いてくださることをありがとうございます。私たちを本当に新しいものとさせ、父なる神にふさわしい子としての姿を持って生きることができるように導いてください。これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日は出エジプト記の3章の10節から15節のお言葉を通して語らせていただきたいと思います。ほとんどの方々はご存知だと思いますけれど、かつてイスラエルの民はエジプトの国で400年に及ぶ奴隷生活を送った そういう時がありました。しかしそこに天の父なる神様はモーセを立ててくださって、そのモーセを先頭に立てながら当時のエジプトの地で奴隷となっていた本当にたくさんの人々をそこから救い出した、脱出させてくださった、そういう出来事が実際あったということですね。で、今日の聖書の箇所はそのために立てられたモーセですね。モーセに神様が声をかけてくださって、モーセをこうして民を救う者として立ち上がらせようとする、まあ、その瞬間その時の出来事を記してあるわけであります。まあ、そういう意味では私たちもですね、この世界の中で生きている時に自分たちにもつながっている方々がたくさんいますけれど、そういった方々が全員幸せで本当に喜んで生きているのであれば、私たちにとってこれ以上嬉しいことはありませんけれど、しかし今のこの世界というのは決して楽な世界ではなくて、かえって厳しい世界だと言わなければならないでしょう。イエス・キリストは2000年前であっても弟子たちをこの世界に遣わすのは狼の群れの中に羊を送るのに等しいとこのように言われましたから、ですから見るべき目を持って見るのであれば、今日においてもですね、この世界というのはとても厳しいものであると言わなければならないでしょう。まあ、そういう中で私たちもモーセと同じようにですね、自分たちが愛してまた守っている一人一人を導いていかなければいけない立場ではありますので、そういう意味でこのモーセに対して神様が語ってくださったことで、今日の私たちにとっても大切なことであると言わなければなりませんよね。ぜひ私たちがこの御言葉を通して荒波に揉まれるような時代の中にあってもしっかりと動くことなく前に進み、そして導いていく人たちと共にですね、神様の恩恵を受けることができるようにしていきたいと思うわけです。で、その中で心に留めたい言葉というのは14節にありますけれど、神様がモーセに対して、イスラエルの人々が私を誰だと聞くんだったら、私はこういう名を持つものだと言いなさいと言いました。まあ、言うなれば神様が自分で自分のことを紹介した、自己紹介の言葉ですよね。それが神はモーセに言われた、私はあってあるもの、私はあってあるもの、また言われた、イスラエルの人々にこう言いなさい、私はあるという方が私をあなた方の地に使わされました。ですから神様は私はある、私はあってあるものというふうにモーセに対して教えてくださったということです。これは400年間奴隷生活をしていて、そこから抜け出すことのできなかった人たちに対して、神様が私はあってあるもの、あるもの、ある方なんだと、そのように伝えなさいと言われたので、400年間奴隷生活をしていた彼らにとっては必ず聞いて受け止めていかなければいけない神様の名前である、神様の自己紹介であると、このように言わなければなりませんね。ですから今日いろいろな課題を持って生きている私たちにとっても、400年間奴隷であった彼らをそこから解放するための言葉ですから、そうであれば今私たちがどんな状況の中に置かれていたとしても、この私はあってあるものというその言葉の意味ですね、そのお名前の意味というのを私たちが受け止めることができるのであれば、私たちもまたモーセに引き入れられたたくさんのイスラエルの人々のように、これまでの状況から抜け出して新しい世界に向かっていくことができるんだということは、これは間違いがないことだというふうに思うわけです。聖書の言葉というのは、私たちが心からその言葉の意味は何ですか、その言葉を私たちの命を生かすためにどういうことなんですかと、 本当に命に関わる言葉として、その聖書の言葉に耳を傾けようとするのであれば、求めなさい、そうすれば与えられると、このように言われているわけです。探しなさい、そうすれば見つけられる。その世界を開くと、叩け、叩き続けるんだったら開くんだと、このように神様、イエス様は私たちに教えてくださいました。そして子供がお腹を空かせるから食べ物ちょうだいと親に言うときに、蛇をあげる人がいるか、石をあげる人がいるか、そんなものをあげようとする親がいるか、子供が本当に命のために必要なものをくださいというときには、親であれば必ず命のために必要なものを与えるのではないか。ですから、ご聖霊をあなた方に与えるんだと、このようにイエス・キリスト言われましたよね。そういう意味では、私たちは本当は創世記から黙示録まで、私たちが生きていくために必要な全てのものは神様は私たちに提示してくださってますけれど、でも聖書にいくら示されていても、私たちがそれを心から求め、それを見つけようとするということをしないのであれば、結局私たちは気がつかずに素通りするということになることでしょう。ですから400年間奴隷生活をして、自分たちがどうしたらいいかということを見つけることも、どうしたらいいかもわからない、そういう彼らにとって、分からずに奴隷生活を続けてた彼らにとって、これを知ることによってあなた方の状況は変わっていくんだ、新しい歴史が始まっていくんだ、そういうことで神様は、あなた方が知るべきことはあってあるものという、私のことなんだということを教えてくださっているということですよね。ではこの奴隷となったですね、400年間を生きた当時のイスラエルの人たちのことを考えてみるとですね、最初に奴隷とされた人たち、もともとは自由であったわけだから、自由人が奴隷とされるということには激しく抵抗感を感じたと思います。それに苦しみを覚えるということもあったと思います。ところが400年続くということを通して、その最初の自由を知っている者たちが奴隷とされるということの苦しみを感じていた、そういう苦しみをですね、後の人たちは感じないようになっていくわけですよね。どうしてかというとですね、最初の人たちが奴隷とされました、しかし奴隷から解放されることはできないと自分たちの中で諦めました。で、諦めた時に彼らは奴隷として生きるということをやり始めるわけです。そう、奴隷として生き始めた彼らが、今度は子供が生まれました、子供が育っていく時に、あなた方はこの奴隷から解放されるということは無理なことだ、できないことだ、だからこの奴隷生活をの中でも楽しみを見出して、そして奴隷らしく生きていくんだ、そして奴隷として安全に生きるということはこういうことだ、奴隷として幸せに生きるということはこういうことだ、そういうことをですね、諦めてしまった親の世代が子どもたちにそういうふうに教えていくわけです。そしてその教えられた子どもは、さらに自分にも生まれた子どもにもそう教えていくわけです。ですから、エジプトの地でですね、奴隷となっていくこの400年の間にですね、もうもはや奴隷生活がみんなにとって当たり前になり、そしてその当たり前の生活を子であるあなた方も受け継ぐべきだ、孫も受け継ぐべきだ、ひ孫も受け継ぐべきだと、結局ですね、最初はエジプトの王様が国家権力を通して、武力を通して、そのように奴隷にさせたんでしょうけれど、でも後には従順な奴隷になっていくわけです。その従順な奴隷になっていくために力を働かせたのがですね、あなた方奴隷として生きるんだよと教えていくですね、親であったということを私たちは知らないといけないということですよね。私たちはですね、自分たちは子供のことや孫のこと、あるいはまた親しい友人でもいいんですけど、そういった大切な人たちのために、私たちは良いことを考えて、良いことを教えているんだ、伝えているんだというふうに思っていますけれど、でもこういう400年間奴隷生活を続けた 彼らのことを考えるとですね、私たちは良かれと思って人の人生をですね、小さな小さな世界の中に閉じ込めてしまうということがあるということを知らないといけないですよね。昨日も ある方からですね、子どもを育てるということで、相談を受けたんですけれど、その中でですね、やっぱり母親ですから子どものことが心配ですから、ですから転ばぬ先の杖で、子どもが何かをするといったらこれ大丈夫なの、これ気をつけないと、いやそれやめた方がいいんじゃないのと、先手先手でですね、子どもが失敗しないようにとこう働くわけですよね。そういうふうに育てながら、子どもがですね、やがて子ども時代から青年となり大人となっていくというこの状況になっていた時にですね、結局子どもが小さい間は親の世界の中で育てて守るということは可能だったかもしれませんけれど、でも子どもはいつまでも子どもではないわけですよね。やがて育っていって、その親が見てないところで生きていくわけです、生活するわけです。その時にですね、結局のところはあなたは私が守らないとダメなんだよということを別に言いはしませんよ。そういうふうにして、潜在的にですね、そういったことを刷り込んでしまうとですね、結局なかなか自立することのできないという課題をですね、子どもが持ってしまうということもあるわけですよね。決して子どもの成長というのは親だけの責任でないということは重々知っています。親が全てを決めるわけでもないということもよく分かっています。そうであったとしても、子どもからするとですね、重要な存在というのは親ですから、ですから親の影響というのは子どもに対して大きなものであるということは間違いがないとこのように思うわけですよね。ですから私たち親はですね、あるいは大人となっている者たちは、私たちが今当たり前としていることが本当に当たり前なのか、その当たり前だからと思ってあんたもそうしなさいと、私たちは無意識のうちにそうしてしまいますけれど、それが本当にいいことなのかどうなのかということは、私たちは自分たちに問いかけて振り返っていかないといけないですよね。基本的にですね、私たちはこの神様と出会って、神様に会って生きていくという時に、悔い改めという時を必ず通過しなければいけませんよね。悔い改めというのは、あんな悪いことをしました、こんな悪いことをしました、すいませんでしたという、その後悔するという類のことではないですよね。そうではなくて、本質的にはですね、今までこう思ってたけれど、でそう思って生きてきたけれど、そうではないということが分かったので、この生き方はやめます、違う生き方で別の方向に向かっていきますと、このように言うことができなければいけないということですよね。一言で言うんだったら、自分を中心にしていた私をやめて、神にあっての私として生きてきますと、このように変わっていかなければいけないということですから。ですから私たちがですね、本当に人としてどう生きていくのかということを考えたときに、私たちはですね、今までの自分の在り方を全部否定して、ひっくり返して、で180度反対側に向かって生きていくという、そういう経験を通して信仰に入ったわけですから、私たちはですね、自分自身の中にそれでいいと思ってたことを全面的に否定して、全く違う生き方の中に入っていくということもできなければいけないということです。ですから400年間神様に愛されてたイスラエルの民ではありますけれど、でも現状はエジプトの国でですね、奴隷としてずっと生きてたんですよ、ね、奴隷として生きてるんですよね。で最後は、彼らがあくまで自分たちは奴隷だからということで、奴隷であることあり続けようとして400年を過ごしてたというふうに言うこともできるわけですよね。ですから彼らが自ら変わろうとしなかった400年間、でもそのことがですね、そうあってはいけないという神様が、彼らがもう耐えることができない状況をそこに起こすことによって、それでイスラエルの民はですね、やっと重い腰を上げて、私たちはこのままでは嫌だと、自分たちは変わりたいんだ、違う生き方がしたいんだと、 心から願うことができる、そういう状況にまである意味では追い込んだことによって、ついに彼らは奴隷であることがいかに悲惨なことであり、いかにつらいことであるか、私たちは奴隷であってはいけないと、このように彼らは思うようになったわけですよね。その時に彼らのですね、彼らは祈るんですよ、祈るんです。その時に彼らは誰に対して祈ったか、天地万物を作られ彼らの先祖の神である神様に、私たちを助けてくださいとこうして叫ぶんですよね。その叫びがスタートとなってですね、彼らはエジプトの地を抜け出すということになっていくわけです。ですから私たちが生まれ変わり、そして神様から与えてくださる本当に大きな祝福を持って生きることができるようになるためには、今の私では、今の私たちではそのままではいけないんだというですね、そういう強い思いが私たちの中に起こされない限りですね、私たちは神様が与えてくださる、あるいは導いてあげようとしているその世界に進んでいくということはできないことだということを言わなければならないんですよね。でも彼らは400年間奴隷でした。彼らはそのまま放置すると600年でも1000年でもそのまま奴隷生活を続けたかもしれませんね。なぜならば王様がお前たちは奴隷であれと言わなくてもですね、彼らが自分たちの中であんたは奴隷らしくするんだよと、お互い同士でそのような生き方をですね、結局強制する、あるいはそれが当たり前なんだというふうに圧力をかけていきますからね。まあそういう意味でエジプトの人たちが400年間変わらないままで奴隷で居続けた、我々も変わろうとしない、私たちとこのエジプトにいたイスラエルの人々というのは同じ問題、同じ課題を持っていると言わなければならないのかなというふうに思うわけですよね。まあ簡単に言ったらですね、力に屈するという形になるんですけれど、私たちはですね、自分たちが変わらない自分として本当は生きたいと思うわけです。変わることのないですね、これが正しいんだといえばですね、その正しさを通して生きていきたいわけであります。私はこれを一番大切にしているんだと言ったら、それを大切にし続ける自分でありたいとも思うわけですよね。ところがですね、私たちがそういうふうにしたいと思っても、実際の生活の中では自分よりも強い人、影響力のある人、あるいはまたみんなが束になって自分自身の生き方をですね、やめろとこうして迫ってくることもあるわけですよね。そういう中でですね、私たちは自分自身の揺れていくですね、揺れてしまう心を感じるわけです。私たちは何もない時には私は私でいるという感じがするんですけど、でも大きな圧力の中に置かれると、だんだん自分を通すことができなくなって、そうじゃなくても合わせてこうした方がいいかな、ああした方がいいかなと、その相手の出方、相手の気持ちにですね、自分が合わせてですね、こういうふうにしてグラグラグラグラグラとこうして動き始めてくるんですよね。詩編の第一編の中でこの幸いな人の反対側ですよね、悪しき者と呼ばれた人たちですね、幸いを持つことのできない人たちはどういう人たちか、風に吹き飛ばされるもみ殻のようと表現したんですよね。風が吹けばですね、あっちに飛ばされる、こっちに吹けばですね、こっちに飛ばされてしまう、そういう人のことをですね、詩編一編の中で悪しき者というふうに表現しているわけです。でもそれが幸いな人はこういうものという言葉と対比ですから、ですから幸いを失ってしまったものはですね、幸いに生きることができないという意味では、正しい生き方をしていない人たちということになりますから、ですから悪しきものというふうに表現されてもですね、それは仕方のないことだと思いますね。ですからいつも人の思惑とかですね、人の目線とかですね、そういったことを気にしながらじゃないと生きていけないということです。 でもこのことはですね、決して人のことを配慮してあげることができる、そういう人の気持ちに気がつく、繊細さを持ったらダメだよということを言ってるんじゃないんです。そういう人のことを心遣いすることができる、気遣いすることができる人はかえって自分は安定してます。安定しているので、相手のことに傷がついたことには配慮してあげることができます。でも自分自身が安定してない不安定なものはですね、周りの状況によってビクビクとこうしてどんどんそれに応じて自分が変化してしまうということですよね。ですから気がつくというところは似てるかもしれませんけれど、でもあり方が違うということですよね。ですからそういう意味で私たちは生活の中でそういう経験をすることによって、結局は自分自身を脅かすもの、自分自身が大変な状況になること、そういったことに対していつも怯えて、そしてそれをどうにか回避したいと生活するようになっていると言っていいのではないかと思います。そういう人にとってですね、一番リスクの少ない生き方というのは、とりあえず大変ではあったけれどこうやって生き延びることができたという経験ですよね。そういう生き延びることができた経験、そういう経験があると、少なくともこういう生き方をしていたら大変は大変だけど、でも何とかやっていけるから、何とかやっていけるから、これでやっていこうという形になるんですよね。これがだからエジプトの、イスラエルの大人たちがですね、子どもたちにあんた方こうしなさい、こうすることがいいんだよと教えていく、その教えというのが、だからこの状況の中で幸せにはなれないけれどリスクは少なく生きることができるよ、だからこういう生き方をしなさいみたいな話だったと思うわけですよね。まあそういう意味では私たちが生きていこうするときに、頼りになるものを見つけることができない、頼りになるものに出会うことができない、そういう人生を送っているというふうにも言うことができるかもしれませんね。私もこの右足がですね、さらに脳梗塞で悪くなってからは、いろいろ気がつくことってあるんですよね。子供の時はですね、まあ、足は悪かったですけど、子供の時は台風の日って大好きだったんですよ。何が大好きかってですね、風がビューッとこうして来るでしょ。その風に負けないように前傾姿勢でですね、こうしてこう歩いていく感じ。風を押しのけてこう前に進んでる感じ。これがなんか風に勝ってるぞみたいな、台風に勝ってるぞみたいな感じがあるから、意外と子どもの中ではですね、台風の風にですね、あえて向かっていくということをする人もいると思うんですよね。で、私はそうでしたよね。まあ、ついでですけれど、それの変化版としては、逆に背中側からですね、台風の風でビューッと押されてですね、で前の方にですね、ダダダダダダダと走っていくっていうのもスリルがあって楽しかったんですけど、まあ、どちらにしても台風に向かってですね、こういうふうにするという感じですけど、それでもですね、楽しかったんですけど、脳梗塞で右足やられましたでしょ。そうするとですね、立っているというバランス力がないんですよね。そうすると何が怖いかって、突風が来るっていうのが怖いですよね。多分風がビュッて来たらですね、途端にひっくり返されるなという感じがするわけですから、ですから私はもう孫かわいいですけど、孫にはですね、あジジーとか言ったら瞬間にですね、構いますよ。ジジーとか言ったらぶつかってきますからね。そうするとこういう感じで待ってないとですね、普通に皆さんのようにこれでこのおおらかに待ってるとですね、私なんかボーンって後ろにひっくり返されてしまいますからね。だからそういうふうに自分自身が力に対して弱くなった時にですね、せいぜいそういう中でどうにかしようと思うと、もう自分では立つことができないので、立つためには動かないものが必要なんですよね。去年もバプテスマ式が、去年ですか、 中学生の子がね2人バプテスマを受けるということがありましたけど、海に行きましたでしょ。で海に行ったら、海岸で見てる人たちは多分何でもないと思うんですけど、足の悪い私にとってはですね、中に入るとですね、この波が上がったり下がったりですで不安定ですし、実はこのこれだけの深さの下の方でもですね、実は波がですねこう動いたりこう動いたり、中で結構波って動いてるんですよね。上の動きだけじゃなくて下の方でも流れがあるんです。しかも一方通行の流れじゃなくてですね、ここに流れたりここに来たりなんですよね。もうこういう時にはですね、もう唯一頼りになるのはですね、嘉手納教会で一番多分足腰が強そうに見えるですね、T 兄弟ですよねもう彼にですね掴んでもらってですね、それで足踏ん張ってこうして、バプテスマみたいな話になるんですけど、やっぱりああいう時にはですね、自分が倒れないように支えてくれるものがあるというのは実は心強いですよね。ですから天の父なる神様はなぜエジプトの人たちに対して私はあってあるものという表現をしたかというと、天の父なる神様は決して何かによって揺らされるようなですね、不安定な存在ではないということです。まあさっきの T 兄弟でよかったんですけど、まあ誰とは言いにくいんですけどとてもなんか細そうなですね、不安定な人が私を支えるみたいな話になったらですね、ちょっと危なっかしいじゃないですか波で一緒にわーみたいな感じでしょ。ですからその不安定なものにとってはですね、その不安定なものが安定することができるために一番安定しているものとつながっているということが重要ということなんですよ。これは本当の話です。ですからこのエジプトの国でですね、400年間奴隷をして、確かに怒ったりとか泣いたりとかいろんな時もあったと思うんですよ。あったと思いましたけれど、彼らが自分たちの生活をもう変えることをしない、結局その力に抵抗せずにですね、もうなされるままに受け入れるしかないんだというふうな生き方をしてたのはですね、彼らの中にはもはや本当にしっかりとしたもの、頼ることのできるものを見出すことができなくなっているということがあったということなんですよね。ですから神様は、あなた方は存在しているけれど、あなたは存在しているようだけど、何かがあると違うあなたになり、また何かがあれば違うあなたになり、で正しいといったことを本当にそうではないと言い、やるべきだと言ってやらない方がいいと言ったり、そういうふうに私という存在はあるにはあるんですけど、それが全然安定してない、しっかりしてない、なんかこうおぼろげな存在になってしまっている私たちですよね。そういう私たちに対して神様は、私はあってあるものだと言ってくださるわけです。だからこの世界の中でもし私たちが揺れ動くことのない生き方をするために頼りとすることができる方がいるとしたら、私たちは不安定なんですから、その方は決して安定感を失う方であってはダメなんですよ。ですから神は私たちに対して、私はあってあるものとこのように言ってくださったということですよね。どうですか、そのあってあるものというね、そういう方が一緒にいて、その方を掴んでいる、あるいはもしくはその人のその方の後ろの背中に隠れる、それでもいいんですよ。でもどんな大きな力が押し寄せてきたとしても、この方とのつながりの中にいるんだったら大丈夫と言えるような、そういう存在こそ神がおっしゃるあってあるものというふうに言うことができるんですよね。ですからあってあるものという表現のほかに、神は民に対して私はある、私はあるという方だという、私はどんな時でも変わらずに存在し続けている確かなものなんだよということを言ってくださったということですよね。一体この世の中にですね、神様以外にあってあるもの、私はあると そういうことができるほどの確かな存在を私たちに示してくださるものがいるかどうかという話ですよね。そういう方を見上げなければ、相対的な世界の中でより動かなそうな人という意味では、お金をいっぱい持っている人とか、権力を持っている人とか、社会の中で影響力を持っている人とか、知識をいっぱい持っている人とか、なんか自分よりはその足腰強そうなものをですね、頼りにしていくという形にはなるんですけれど、でも今日の時代というのは、これ大きな大企業であってもですね、明日にはもう倒産してなくなってしまっているという、そういう時代ですよ。ますます混迷を極めているという状況ですよね。ですから今世界中の人たちがですね、不安定な自分が不安定な世界の中で、そして頼りにすることがますますなくなってきた時代の中で、ますます不安になって生きているというのが今の時代というふうに言うこともできるかもしれないですよね。ですからみんなですね、緊張しているんですよ。皆さんもですね、礼拝に来た時にですね、席に座っている時に自分がですね、安心しているか、それとも何か脅かされるような感覚を持って緊張しているか、確認してみたらいいと思いますね。で、多くの方々はせっかく神様の前で礼拝という場に来てもですね、実は体には力が入っているはずです。試しにですね、息を吸って息を吐くときにですね、息を吐くときに一緒になって自分の体の力を抜いてみようというふうにしてみたらすぐ分かります。私たちは力抜いてないんですよ。力が入っているんですよ。ですから神の御前にですね、集まる我々であってもですね、神の御前でですね、身も心も緩やかになっているということがなかなかできないのが今の時代だというふうに言わなければなりませんね。だからこそ私たちはこういう不安定で確かなものがない時代だからこそ、あってある方、私はあってあるものだとおっしゃるですね、この神様とのつながり、この神様との交わりというのが実は私たちにとってはとっても重要なんだということを心に留めたいと思いますね。で、今日の聖書の箇所でですね、例えば12節に、私は必ずあなたと共にいるって書いてますよね。神様がおっしゃった言葉です。私は必ずあなたと共にいる、必ずという言葉まで入ってるんですよね。私はあなたと必ず共にいる、会ってある方が、それほど確かな方がですね、私たちといつも一緒にいる、必ず一緒にいる、そうしようと私は決めているので、私はその意思を通していく。神様は会ってある方ですから、ご自分で決めたことをですね、何かによってぐらぐら変える方ではないんですよ。ですから神様は私たちと一緒にいると決めてくださったので、この神様はいつでも私たちと一緒にいてくださるということです。ですから私たちが、あ、そういうお方が私たちと一緒にいるんだなということを受け入れて、そして私も心を、その方を受け入れて、その人と心をつないでいく、要するにその方を受け止める、受け入れるというのがその方とつながるということですから、そうすると私たちはこういう不安定な世界の中で、不安定な人間関係の中で、いつでもどこでもどんな時でも私と一緒に変わらずにいてくださるお方がいらっしゃるんだなという強い安心感をですね、私たちは持つことができるということでしょう。結局私たちが人間関係で気を使うというのは、気を使わないと相手が自分のことを嫌ったりとか、ね、自分に対して害を与えるものになったり、ひどいことになったりするんじゃないかなという、人間関係の儚さというのかな、それに対しての恐れがあるから気遣うんでしょ。皆さん神様に気遣ってないですよね。いや、思うんですけど、私も気は使ってません。 気は使わなくても神様は結局私たちのことを変わらずに愛して共にいてくださると信じることができるからですよね。それを私たちがしっかりそうなんだということを心で受け止めていけば受け止めていくほど私たちは安定していくということになるでしょう、ね。そしてその神様が、このエジプトの地からですね人々を導くというのは当たり前のことですけど、それを神様が実現しようとすることに至るまでの間ですよね、始まりと終わりがあるんですけど、その間ですね、その間私たちが守られてですね導かれて初めてこの次の世界に行くことができるわけですから、彼らにとってはカナンの地ということですけど、私たちにとっては神の国ということですよね。神の国に神様が私たちと一緒にいてそこまで導いてくださる、導いてくださるということはそのプロセスのすべてを必ず守ってくださるということですから、ですから我々は守られてない存在ではなくて神様が私たちを守ってくださるわけです。イエス・キリストによって示されたことは、たとえイエス・キリストに国家権力でですね死というものを突きつけても、死という事実がこのイエス・キリストを襲っても、イエス・キリストを復活させてくださった神様は私が守るというのはこういうことだよと教えてくださっているわけです。多くの方々は死を恐れます。死によって全てのものが飲み込まれるとを勘違いしているからですよね。でも私たちにとって死というのは次の世界に共にいてくださった神様がその死の壁を一緒に向こう側に導いてくださって、新しいまた向こうでの世界でも共にいてくださるということですよね。イエス・キリストも私たちに言いましたよね、私はあなた方と共にいると言ってくださいましたよね。ずっと一緒にいてくださって、ただずっと一緒にいるんじゃないんですよ、ずっと一緒にいて我々を最終的に守る方としてそこにいてくださるということでしょう。そしてまた、パウロのねその愛についての言葉の中でね、信仰と希望と愛と、これこの3つがですね常しえのものだという、まあその中で一番重要なのは愛だというふうにパウロは言いましたけれど、例えば天の父なる神様は私たちのことを信じてくださってますよね。どう信じてくださってるかというと、今のあなたはどうであったとしてもあなたは必ず神の国の中に入ることができる、神のこの姿を持つことができると、天の父なる神様はもうそうなるものとして私たちのことを見てくださっているということです。私たちが熱心だから神様が期待して、そうじゃなくなったから神様が希望を失ってということではないですよね。神様は私たちは必ず神の子としてのふさわしい姿を持って生きることができるものとなる、それがあなただ、それがあなた方だ、それを信じる心においてですね、天の父なる神様は微動だにすることがないということです。我々人間はね一生懸命期待してやってからね、なんかちょっと違うことになると、はあ期待外れだったかってすぐがっかりするんですけど、神様はそもそもあなたはそうなると思ってくださったらもうそうなるもの以外のものにはならないんだということを神様は決して疑うことがありませんから、だから私たちは栄光から栄光を主の似姿に変えられていくんだと言われてそうなったらいいなとか思うんですけど、そうなれそうな気分になったり全然そうなれなさそうな気分になったり、いろんなことがあるんですけど、自分でさえも自分のことを信じることができない、自分のことなのに自分が自分のことを確信することができない、でもそういう時でも私たちがこういうものになれるんだ、なるんだ、必ずなると、そう信じて ただ信じることがなるために働いてくださっているのが神様ですから。ですから神様は約束したこと、私はこうなると言いましたから必ずそうなりますと言って、でそうなるように神様は働かれるんですよね。だからそういうふうに自分のことを信じてくれる、期待してくれる人もいるんだけど、でもその期待もあれもですね、こうコロコロ変わっていくのが世の中ですよね。でそういう中で自分たちは上がったり下がったりするんじゃないんですか。でもそういう私たちのことをどんなことがあっても信じ続けてくださってる方がいるってすごくないですか。どうですかね。私はそこに立ち返るときに、自分がどんな状況であったとしても、でも神が信じてくださっているそのところに自分も必ず行けるんだとこう思えるときにですね、また信仰を持って立ち上がってそこに向かっていくということができるわけじゃないですか。自分を理由にしては立ち上がれないです。人の評価で、を理由には立ち上がれないです。神がそう信じてくださっているという、そのことが最終的には大きな力になるということですよね。愛においてもそうですよね。愛というのはいつもその人のことを喜ばせてあげたいというふうに言い換えることもできると思いますね。私たちがですね、与えられた空気を今という時に胸いっぱいですね、って吸うんだったらですね、この空気でさえも空気っておいしいな、嬉しくなれるじゃないですか。冷たい水いっぱい飲むときに、何か悩み事考えながらこうしたら何飲んだかもわからんかもしれんけど、今与えられているそれを神からの愛として自分たちが味わって飲むんだったらですね、この冷たい水が喉を通っていくときのこの感じもですね、心地いいですし、そしてなんか自分が生かされているという感じがするじゃないですか。だから神様は私たちを愛してくださって、私たちが実は受け取るんだったら喜ぶことができるものを、朝起きた時から眠る時、いえ寝てる間さえもですね、そういうものを私たちに与えてくださってるんですよ。だから起きた時にですね、その眠りを十分に受け取った人は目が覚めた瞬間に、ああよく寝られたって、このよく寝られたということが嬉しいじゃないですか。ね。だから本当は神様は私たちのことをいつも愛してくださって、私たちが生活の中で喜ぶことができるものをいつもいっぱい満たしてくださっているんですよ。皆さん何歳になってるか分かりませんけど、皆さんの人生の中で一日だけその日は空気が吸えませんでしたという人いますか。まあいたらはいと手を挙げてほしいですけど、ちょっと治療が必要かもしれませんけど、そういうことないですよね。ですから本当に私たちは神に愛されているというのは事実なんですよ。ただ私たちはあってある方という方が本当に私たちのためにそこにいてくださっているのに、あってあることのできない自分を見つめていたり、あってあることのできない人のことを見ていたり、あってあることのできないですね、何かを頼りにしたりですね、そういった中で結局自分がどんどん不安定になっているということでしょ。それがエジプトで400年間奴隷生活を維持した本当の理由というふうに言うことができますよね。ですから神様は私たちに対して、あなた方が知るべきことは私のことだよって、私がどういうものなのか、そして私がどういうものであるかということを知ることが、あなた方が祝福された幸せなものとして、奴隷として生きるのではなくて自由なものとして生きていく、そのために必要なことだと教えてくださっているということですよね。そしてその言葉の15節の中で、あなた方の先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなた方のところに使わされましたと、 これは永遠に私の名、これは世々の私の呼び名であると表現しながらですね、民に対して私の永遠の呼び名は私はあってあるもの、これだぞと言ってくださり、そしてそのことをイスラエルの人たちに伝えるときに、そもそもあなた方の先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブが、ヤコブの神、それが私なんだぞと神様は言ってくださるということですよね。私たちもですね、嘉手納教会の歴史につながっているものとして、この地上を去ってですね、向こう側に行った、懐かしい兄弟姉妹あるいは先生方がいらっしゃるわけでしょう。彼らと一緒にここで過ごした時にですね、私も最初は神を知らないものでしたから、神を知らないものとしてこの教会の門を叩き、神様がいらっしゃるんだよ、僕はその神を信じてるんだ、私はこの神様を信じてるんだ、こんなこともあったよ、こんな言葉もあるよ、そういうことをですね、私の先を歩んでた方々がですね、私にそれを教えてくれたわけです。で、その方々に教えてもらったことを受け止めて、私もこの信じる者の一つの列の中にですね、加わって歩くようになったわけですけど、神様が、私はあってあるものというふうに表現するときに、それは今のあなたに言う、今のあなたにだけ言うことじゃないよ、あなたの信仰の先輩、あるいはあなた方を導いた牧師、そういった方々も含めて、そういった方々にとってあってあるものとして彼らと共に生きた、その神様があなた方にも私はあってあるもの、あるという方なんだ、そのことをあなた方も知りなさいと伝えてるんだよと、モーセにですね、イスラエルの人々に伝えなさいと神様は言われたということです。だから私たちは信仰の先輩たちのことを思い出すときに、彼らとの懐かしい思い出とかですね、いろんなことだけを思い出してはダメです。そうではなくて、信仰の先輩たちが信仰の先輩として生き続けることができた、その背景には、私はあってあるものだと言われた神様が、まさにその一人一人の人生を、その命を、その背後にあって守りながら導いてくださっての信仰の先人たちであったということですよね。ですから、そういう意味で今の時代を生きている私たちにとって大切なことは、エジプトの人たちと同じように、私はあってあるものであるという、そのことをあなた方が知ることが、あなた方が確かな生き方をするために一番大切なことなんだと、そういうふうに教えてくださってるわけですから、どうでしょう、皆さんにとってはあってある方でしょうか。あってある方だったらですね、それを信じ受け入れて、その方とのつながりの中に生きていったらいいじゃないですか。ちょうど私がバプテスマ式終わって、中学生たちはね、あんな細い体しながら、あんな荒波の中をですね、岸の方にスタッサッサッと歩いていくんですよ。倒れないかなと心配しましたけど、心配するのは私のことですよね。でも T 兄弟の実名言ってもいいんですけど、このメッセージね、世界放送してますからね、一応個人情報ということでT 兄弟のですね、後ろに掴んでですね、彼が進んでくれて後ろからこうついていくことでですね、岸にちゃんとつくことができるんですよ。だから私たちをそのように支えて、で安定させて導いてくださる神様がいらっしゃるわけですから、やっぱりその方につながってその方に支えてもらって歩む、それが一番安全な道だということですね。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたはあってある方、私たちにとってこれほど確かなお方はいらっしゃいません。そのようなあなたが私たちのことを子として愛してくださり、あなたは私たちと共にいてくださろうとする方でありますから、 ただただ私たちに必要なのはあなたを信じ、あなたを信頼し、あなたと共に生きようとする意志だけであるということを思います。どうぞ天の父なる神様、この年も私たちが平安な心を持ち、安定した心を持ち、そしてまた自ら委ねられたことをしっかりと行うことができる、そういう力強い一年とさせてくださいますようにお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。